Welcome to the Business English Pro.
皆さん、こんにちは。1日5分ビジネス英語へようこそ。ナビゲーターのマット竹内です。昨日のオスカーの回、こちらに対して、シグナルメンバーの皆さん、JT さんは英語のコメントですね。配信サービスは手頃で便利なだけではなく、自分が楽しむ映画のジャンルまで広げてくれる存在だと感じていらっしゃるようです。のぼたさんも、英語のコメント。映画の世界では芸術性と商業性の両方が今どちらも大切にされていることに対して安堵されている感じですね。 M さんは映画会社も企業経営と同じ作品ごとの役割を見極めながら戦略的に展開していくことが大事だ。オレンジさんは Netflix のような配信サービスが伸びる一方で劇場で見る特別感やアカデミー賞の価値はやはり大きいと感じていらっしゃいますね。雨のチャレさん、受賞作には興行収入だけではなく芸術性も重視される傾向があって、日本でも新しい映画の流れが生まれるかもしれない。そんな風に期待されています。そして最後にごっちゃんは、これからの映画ビジネスでは芸術性、商業性、そして社会性などいくつもの評価軸を合わせて考える力がますます重要になると考えていらっしゃいますね。皆さんコメントありがとうございます。昨日はオスカーでしたが、今日も映画の話題ですね。ただちょっと切り口が違います。タイトルは
What Tech Movies Got Right About the Future。
まるでシグナルプロジェクトのようですね。テックムービー、テクノロジー映画が Got Right、 正しく About the Future、未来について予測していたのか。 What? これは予見していたことになりますね。今日登場する映画ですが、ミッションインパッサブル、アバターとかブレードランナー、おなじみですね。それから皆さん、これはまだ覚えていらっしゃいますか。2013年、ハー、人工知能サマンサに恋をする男性の物語でしたね。あとはマイノリティレポート、トゥルーマンショー、ガタカ、遺伝子操作で人生が決まる近未来の格差社会でしたね。ゲノム編集について、まあこうした映画が登場します。これらの映画のリアリティチェックというところでしょうかね。シグナルプロジェクトもこれからリアリティチェックを加えていきたいと思っています。プロジェクトの皆さん、スプレッドシートもうご覧いただいてますでしょうか。ということで、いや、ということではないんですが、今日は記事本文最初に聞いてしまいましょうね。今登場した映画がどのように紹介されているのか、まあ一つで結構です。集中して映画の情報を取ってきてください。よろしいでしょうか。はい、今日の記事はこちらになります。
What tech movies got right about the future? Bloomberg explains a useful difference between a movie with tech and a tech movie. A movie with tech uses technology mainly to help make the film or move the story forward. A tech movie is different. It makes technology the main topic and explores how it affects people and society.Many movies include technology, like Mission Impossible or Avatar. But only a few true tech movies, made years ago, seem to have predicted today's digital era. One example is Blade Runner 2049. It is not only about robots and cool devices. It is about making machines that can act more human than real people. The movie introduces Joy, a holographic AI. She grows through natural language generation and builds an emotional relationship with her owner.Today we see something similar. Generative AI and digital assistants like Siri and Alexa can hold conversations and respond quickly, almost like a helpful person. Her also focused on the link between technology and human weakness. It suggested that generative AI and creative operating systems could meet people's emotional needs. In real life, some people now turn to AI as a mentor, a partner, or even a therapist. Today,Marketers can use signals from our phones to send ads and shopping offers when we walk through a mall. This kind of surveillance capitalism was shown more than 20 years ago in Minority Report. In that movie, Tom Cruise's character hears ads that are tailored to his past behavior. The Truman Show predicted another kind of surveillance. It showed a person's whole life being watched and broadcast all the time. That feels close to social media today.Where many people share personal data to gain social acceptance. Science is another area. Genetic engineering and CRISPR are big topics now, but Gattaca already explored them. It showed a society where children are genetically engineered before birth to lower disease risk and improve traits. So, what comes next, maybe by 2050? Based on today's technology, what would you predict about the future?
1回目の記事本文をお聞きいただきましたが、いかがでしたでしょうか。
映画の話題だからエンターテインメントかと思っていたら結構真面目な内容だね。
そうですね。早速見ていくことにしましょう。
Bloomberg explains a useful difference between a movie with tech and a tech movie.
あのブルンバーグが explain している、説明している、何を useful difference と言ってましたね。役に立つ difference、区別があると。何と何を区別するのかというと、movie with tech、テクノロジーが出てくる映画と tech movie、テクノロジー映画、そこに差がある。それも役立つ差があるというんですね。
役立つ差がある、どういうことかしら。
まずは一つ目の a movie with tech、テクノロジーが出てくる映画というのは、
a movie with tech uses technology mainly to help make the film or move the story forward。
まずはテクノロジーが出てくる映画、これは mainly 主にフィルムや映画やストーリー、物語を move the story forward、 先に進めるための技術、テクノロジーは登場するんだけれども、それ自体がテーマではないという映画ですね。
A movie with tech uses technology mainly to help make the film or move the story forward。
なんかちょっとモヤモヤしてるけれども、いいわ、先に行きましょう。
A tech movie is different。
テックムービーは違う、テクノロジー映画は違うのね。
そうですね。
A tech movie is different。
テックムービーの方は
It makes technology the main topic and explores how it affects people and society.
テクノロジー映画というのは、もうテクノロジーそのものが中心テーマになってるんですね。そしてそのテクノロジーが how it affects、 どのように影響するのか、人々やそれから society、 社会にどのような影響を及ぼすのかというものを explore、 掘り下げている映画、これがテクノロジー映画です、テックムービーです。
It makes technology the main topicand explores how it affects people and society.
例えばどんな映画があるのかしら?
Many movies include technology, like Mission Impossible or Avatar.
そうね、アバターやミッションインパッサブル。あの映画にはテクノロジーが登場してるわよね。
そうですよね。ミッションインパッサブル。アクション映画としてスパイの道具とか先端機器が出てきますからね。
そうね、でもアバターはどうなのかしら。
確かに撮影技術として CG や未来的装置、これは確かに印象的ですけどね、テックムービーとはちょっと違うような気がしますね。そして数あるテクノロジー映画の中でも本当の意味で、
But only a few true tech movies made years ago seem to have predicted today's digital era。
デジタルエラー、今のデジタル時代を predict、予見しているようなテクノロジー映画、それはごく一部の作品だけということですね。 Only a few true tech movie、 a few ですから限られている、それも made years ago、 何年も前に作られて今のデジタル時代を予見していたもの、それは限られている。
But only a few true tech movies made years ago seem to have predicted today's digital era。
その本当の意味でのテックムービーってどんな映画があったかな。
そうですね、例えばこちら。
One example is Blade Runner 2049.
ああ、ブレードランナーね。
One example is Blade Runner 2049.
あのさ、タイトルにあった2049って2049って西暦2049年ってこと？
そうですね。設定されているこの映画の未来は2049年です。前作は1982年に公開されています。その時の舞台は2019年でした。その30年後を描いた続編ということで、タイトルには2049となっているわけです。
なるほどね。
この映画は
It is not only about robots and cool devices。
このブレードランナーは単にロボットについてやクールデバイス、かっこいい機械について描いているだけじゃないんですね。
そうなんだ。
It is not only about robots and cool devices。 It is about making machines that can act more human than real people。
この映画は It is about何について描かれているのかというと、実際の人間以上に人間らしく、more human と言ってましたね。のように、can act、振る舞うことができるマシーン、それを making ですから、そうした人間らしく振る舞えるマシーンを作ること、そうした内容になっているんです。
It is not only about robots and cool devices. It is about making machines that can act more human than real people.
そしてこの映画の中には
The movie introduces Joy, a holographic AI.
Joy というホログラフィック AI が introduced、 登場するんです。ホログラフィック、皆さんも覚えていらっしゃいますよね。過去のポッドキャストでも取り上げました。立体映像です。投影される AI Joy が登場します。
Joy か、潜在じゃなくて潜在一遇か。
先に行きますね。 Joy、彼女は実体を持たないホログラム、主人公の K というレプリカント、人造人間の良き理解者で恋人のような存在として描かれているんですね。ジョイ。そして彼女、ジョイは成長していくんです。
She grows through natural language generation and builds an emotional relationship with her owner.
どのように grow 成長していくのかというと、 Natural Language Generation NLG を聞きになったことがあるかもしれませんね。単なるいわゆる決まったセリフを繰り返すだけのプログラムじゃなくて、会話を通じて学んでいくんですね。 NLG を通じて彼女は学んでいく、成長していく、そしてジョイを所有するオーナーとエモーショナルな関係を築いていくんです。
And builds an emotional relationship with her owner。
なんかだんだん人間らしくなるわね。
そこなんですよね。会話を通じて成長していく AI ですからね。
She grows through natural language generation and builds an emotional relationship with her owner。
じゃあ今の生成 AI に近いよね。
Today we see something similar。
もしかしたら当たってる？
さあどうでしょう。
Today we see something similar。Generative AI and digital assistants like Siri and Alexa can hold conversations and respond quickly.
やっぱりそうだ。今の僕たちも似たようなものを実際に目にしている。 Today we see something similar. 本当に目にしてるよね。
Today we see something similar.
Generative AI とかさ、生成 AI とか、 Hey Siri、 Siri とか Alexa とか、彼らも conversation 会話をしたり、
Siri and Alexa can hold conversations and respond quickly.
Respond 反応したり、もうまるでMost like a helpful person.
Almost like a helpful person.
まるでヘルプフルな親切な人のようにアレクサとかシリは僕たちと話をしてくれるもんね。この部分は当たってるってことか、あの映画の内容が。
そうかもしれませんね。これそしてこちらの映画も衝撃的でしたね。かなり強い印象を持ってます。
どの映画？
Her。
ああ、Her ね。あったわね。日本語のタイトルは何だったかしら。 Her じゃなかったような気がするわ。
いや、タイトルは Her なんですが、副題がついていましたね。世界で一つの彼女という、そんな副題がついていました。
Her also focused on the link between technology and human weakness.
こちらの映画は2013年ですね。もう10年以上前に公開されたもの。テクノロジーと人間の weakness、弱さ、そのつながりにフォーカス、焦点が当てられていました。
Her also focused on the link between technology and human weakness.
そしてこの Her という映画は我々に suggest してくれています。
It suggested that generative AI and creative operating systems could meet people's emotional needs.
Generative AI、生成 AI やクリエイティブなオペレーティングシステム、対話性とか創造性を持った OS ですね。ここはもう AI と同じように捉えても構わないと思います。クリエイティブなオペレーティングシステム、そうしたものが meet、満たしてくれる。何を？ People's emotional needs。 人間の感情的なエモーショナルな欲求というものを満たしてくれるということをサジェスト、示唆してくれていました。いや、おそらくこの映画今見ても違和感がないかもしれませんね。今の現実の世界では、リアルライフでは、
In real life, some people now turn to AI as a mentor, a partner, or even a therapist.
ですよね。現実の世界、今の世界では AI をメンター、師匠というか助言者、パートナーであったり、セラピストのような存在として、Some people turn on. Turn on は、困った時に頼るということです。頼る人たちもいます。ですよね、これ。
In real life, some people now turn to AI as a mentor, a partner, or even a therapist.
そして、これはもう皆さんもよくご存知のことだと思いますが、リテールやマーケターの人たちは、我々のスマホなどから得られるシグナルを使って、
Today,Marketers can use signals from our phones to send ads and shopping offers when we walk through a mall.
マーケターたちは use signals from our phones. スマホからのシグナルを使って send ads, advertisement, 広告や shopping offer, まあクーポンとか特典のようなそんな販売促進のオファー、提案をちょうどショッピングモール、デパートなどを歩いている時にマーケターたちは我々にそうした情報を送ってきます。
Today,Marketers can use signals from our phones to send ads and shopping offers when we walk through a mall.
そしてこの表現はまた面白いですね。Surveillance capitalism.
監視資本主義？
This kind of surveillance capitalism was shown more than 20 years ago in Minority Report.
この監視資本主義、Surveillance capitalism というのはもう20年以上前にあの映画、マイノリティレポートで描かれていました。2002年の作品ですね。
This kind of surveillance capitalism was shown more than 20 years ago in Minority Report.
そうなんだ。
そうだったわね。あの映画の中で。
In that movie, Tom Cruise's character hears ads that are tailored to his past behavior.
そう、主人公はトムだったわね、トム・クルーズ。
そうでしたね。難解な映画でしたよね。
トムが hears ad 広告を耳にするのね。広告を聞くのね。それはざっと以下ね。 that are tailored テーラーメイドのテーラーね。何々向けに最適化されたというテーラー。彼の his past behavior 自分の過去の行動に合わせてテーラーされた。 調整された広告を映画の中でトムは耳にするのね。もう今の広告の出し方とほぼ同じね。
In that movie, Tom Cruise's character hears ads that are tailored to his past behavior.
確かにそうですね。それからこちらの映画も
The Truman Show predicted another kind of surveillance. It showed a person's whole life being watched and broadcast all the time.
トゥルーマンショーですね。これは1998年の作品です。このトゥルーマンショーも predict 予見していた another kind of surveillance。マイノリティレポートとは違ったタイプのサベイランス、監視が予測されていた、予見されていた。
The Truman Show predicted another kind of surveillance. It showed a person's whole life being watched and broadcast all the time.
その作品は showed、描いていた。一人の人間の a person's whole life。一人の人間の人生すべてが being watched、監視されている。そして broadcast all the time。それが常に見られ、放送されている。そんな様子が描かれていました。
あら、それって怖いわね。
本当ですよね。
The Truman Show predicted another kind of surveillance. It showed a person's whole life being watched and broadcast all the time.
でも見方によっては、今の SNS。
That feels close to social media today, where many people share personal data to gain social acceptance.
まあ、監視されているという意味では似てるわね。SNS で多くの人が社会的に受け入れられるために自分たちの個人の情報をシェアしてるから、そういう意味ね。
That feels close to social media today, where many people share personal data to gain social acceptance.
To gain social acceptance. Social acceptance. 社会的に受け入れてもらうために、share personal data. 個人情報を共有する。昨日あそこで、ラーメン食べた。僕はマックだったけど、そんな風にいつも SNS に投稿しちゃうからな。
そうですよね。
Where many people share personal data to gain social acceptance.
それからこちらの分野、サイエンスもまた。
Science is another area.
どういうことかしら?
Science is another area. Genetic engineering and CRISPR are big topics now, but Gattaca already explored them.
昨日も出てきたわね、CRISPR。遺伝子工学や CRISPR。これは今やビッグトピックよね。
そうですね。
でも1997年のガタカ、あの時点ですでにそうしたものを扱っていたっていうことなの?驚きね。
びっくりポンだよ。
Science is another area. Genetic engineering and CRISPR are big topics now, but Gattaca already explored them.
でもガタカってどんな内容なの?
It showed a society where children are genetically engineered before birth to lower disease risk and improve traits.
怖いけど当たってるわね。It showed a society. こんな社会を私たちに見せてくれてるのね。そこでは子供たちが生まれる前に遺伝子的にエンジニアルド、遺伝子工学によって設計された、生まれる前に before birth to lower disease risk、 病気のリスクを下げたり improve traits、 トレイトは前にも出てきたわね。身体的な特徴とか能力とか、そうしたものをインプルーブさせちゃう。それも before birth、生まれる前に遺伝子的に。うわぁ、ちょっと怖いわね。でもこの映画、1997年の作品、信じられないわ。
It showed a society where children are genetically engineered before birth to lower disease risk and improve traits.
そして次の問いかけは、こんな感じです。
So, what comes next, maybe by 2050? Based on today's technology, what would you predict about the future?
次に来るのは一体何か? What comes next? 2050年頃までにどんなことが起こるんでしょうか? そして based on today's technology, 今のテクノロジーをもとにあなたは what would you predict? 予測しますか? About the future, どんな未来をあなたは予測しますか? いやー、まさにこれシグナルプロジェクトの皆さんのために作られた問いのようなものですね。お聞きの皆さん、2050年頃までどんな未来を描きますか?できれば平和な未来続いてほしいですね。ということで今日の記事もほぼ意味が取れました。最後にもう一度本文を聞き直してポッドキャストを閉じていきたいと思います。本日も大変にお疲れ様でした。
What tech movies got right about the future? Bloomberg explains a useful difference between a movie with tech and a tech movie. A movie with tech uses technology mainly to help make the film,or move the story forward. A tech movie is different. It makes technology the main topic and explores how it affects people and society. Many movies include technology, like Mission Impossible or Avatar. But only a few true tech movies, made years ago, seem to have predicted today's digital era. One example is Blade Runner 2049. It is not only about robots and cool devices. It is about making machines that can act more human than real people.The movie introduces Joy, a holographic AI. She grows through natural language generation and builds an emotional relationship with her owner. Today we see something similar. Generative AI and digital assistants like Siri and Alexa can hold conversations and respond quickly, almost like a helpful person. Her also focused on the link between technology and human weakness. It suggested that generative AI and creative operating systems could meet people's emotional needs. In real life, some people now turn to AI as a mentor, a partner, or even a therapist. Today, marketers can use signals from our phones to send ads and shopping offers when we walk through a mall. This kind of surveillance capitalism was shown more than 20 years ago in Minority Report. In that movie, Tom Cruise's character hears ads that are tailored to his past behavior. The Truman Show predicted another kind of surveillance. It showed a person's whole life being watched and broadcast all the time. That feels close to social media today, where many people share personal data to gain social acceptance. Science is another area. Genetic engineering and CRISPR are big topics now, but Gattaca already explored them. It showed a society where children are genetically engineered before birth to lower disease risk and improve traits. So, what comes next, maybe by 2050? Based on today's technology, what would you predict about the future?
今日は未来の技術を見事に描いた映画を検証してきました。まあただ未来を作るのは科学者や映画監督だけではありませんね。芸術の世界でも未来を予見している人たちはいました。例えば1971年、真っ白な部屋で真っ白なピアノに向かって弾き語りを行った、そう、元ビートルズのジョン・レノン、イマジンですね。ある想像を世界に投げかけました。歌の中で彼は国境なんてない、所有なんてない、そんな世界を想像してごらんと歌い語ってくれましたね。その歌詞の内容は決して絵空事ではなく、想像すること、イマジンすることが新しい現実を作り出す最初の、そして最も力強いステップ、そんな風にジョンは確信していたに違いありません。同じ音楽家でもう少し時代を遡るとロベルト・シューマンがいますね。シューマンは若い頃指を故障してしまいました。ピアニストとしては絶望的ないわゆる過去を背負ってしまったわけです。でもロベルトはそこで立ち止まらなかったんです。指が動かなくなった、変えることができない現実、そうした過去を受け入れて、彼は作曲という新しい未来の扉をこじ開けたのです。彼がそんな大きな一歩を踏み出さなければ、あの名曲トロイメライは出来上がらなかったんでしょうね。ロベルト・シューマンは過去の痛みさえも未来のあの美しい音色に変えることができる、そんな風に教えてくれているような気がします。過去は変えられない、でも未来はあなたの想像、イマジン一つで今この瞬間から書き換えることができます。そう、今この瞬間から。そして踏み出した小さな一歩は数年後のあなたという最高の映画を作り上げるための大切なワンシーンになるでしょう。あなたの奏でる未来が希望に満ちたものでありますように、そんな願いとともに今日のポッドキャストは閉じたいと思います。それではまた明日お耳にかかることにいたしましょう。